なんで
そっか。
やりたいことをどうするかは難しい。なんで、すごいたくさんの人に見てもらいたいっていう、このめちゃくちゃレッドオーシャンの YouTube で頑張るんだと、相当ガチな。
なるほど。
のが必要。
はあ、すごいね、今回、アカデミックな内容。心臓がキュッてなりました。いやー、すいません、ありがとうございます。いやー、皆さんのコストは大体やっぱ時間ですよね。なるほど。はい。じゃあ、まあ、そうやって作った動画をですね、目に留めてもらう工夫みたいなのは当然皆さんそれぞれあると思うんですけど、どういう工夫をされてます？やっぱそれぞれの番組の魅力っていうのはあると思うんで、まあ、そういったところをうまく活かすと思うんですけど、ボードゲーム部さんはどうですか？
そうですね。まあ、うちは、まあ、ツイッターのアカウントもありますんで、まあ、そちらでの告知であったりとかもそうなんですけど、うん、やっぱりゲームを普段から僕らやってるんですっていうのを、やっぱアピールしていくっていうのが、本当にゲーム好きなんですよ。それこそ、沖さんは、その、バイト代からも買ってたりもしますし、まあ、他のメンバーも、本当に番組では取り上げられないんですけど、オモゲー好きやったりするんですよ。本当は、こう、チャンネルが、まあ、伸びていって、で、例えば生配信の企画できるんなら、もう朝までおもげやるみたいな企画もやりたいみたいな話。
あ、面白そうじゃないですか。やってほしいですけどね。そうです。
重たいやつ。本当に好きなんで、やっぱり普段からそういうのを結構言っていくような形にしておくことで。
なるほどね。あくまで吉本だとは言ってても、いや、本当はボードゲームはそこまで興味ないんじゃないじゃなく、もう本当に大好きだぞっていうのをアピールすることで、うん、ファンに見てもらえたらなっていうところですね。
普段からやっぱりこう、ボードゲーム遊んでますよっていうのは結構、やっぱり言っていかないと伝わらないっていうのは。
いや、そりゃそうですよ。やっぱこの番組見ようって思うのは愛をね、感じたいっていうのはありますからね。
うん、愛を持って、た上で、ボケるところはボケるとか、ちゃんといろいろこう仕掛けていくとこは仕掛けていくっていうことをできるんじゃないかなっていうのは。
なるほど。はい。じゃあ、エナさんどうですか？
私たちは、うん、まあでもまあ、主にはツイッターになっちゃうんですけど、うんうん、それ以外の工夫面だと、まあなるべくその YouTube に上がっていないおもげーだったりとか、うん、説明されてないボードゲームを探して選んだりとか、うん、あとはそうですね、ボードゲームをただやるんじゃなくて、ボードゲームを使った企画っていうのをやった方がいいっていう風に、その編集の方に、アドバイスもらって、
例えば？
そういう。これ実際出してるんですけど、ボードゲームのタイムラインやりました。タイム
ライン。はい。やってましたね。
うん、うん。で、あるじゃないですか。そう、年代どれぐらいなんだっていうのをこう並べていくみたいなゲームをやったりとか、あと、イヤホンガンガンで糸やったりとか。
うんうんうん。
ボードゲームをやるだけじゃない別の企画とプラスでやっていくみたいな。
でもその点で言ったら、もうメイドさん二人でやってますよは、かなりのアドバンテージだと思うんですけど、
いや、私たちも正直それがアドバンテージだと思ってメイド服を着てやってたんですけど、うん、やっぱそれだけだとなかなか。
そうなんだ。
伸びないですね。
だって他にないですよね、そういうボードゲームが。
受けるかなって思って始めたんですけど、メイド服だしさ、良くない？みたいな始め方だったんですけど、
うんうんうん、
なんか想像したより、って感じでしたね。で、その、卓上メイド会っていうボードゲーム会をやるときに、ポスター作って、イエローサブマリンとかに持ってって貼ってもらったりとかはしました。で、そこに、ツイッターの QR コードとかつけて、で、ツイッターに飛んでもらって見てもらうみたいな。
ああ、なるほど。
そういう工夫はしましたね。
なるほどね。まあ、やっぱでも、基本、エナリリさんの番組を見るってなったら、やっぱ癒しを求めて見に行くと思いますけど、
うんうんうん、
その割にはめちゃくちゃなんか尖ったチャレンジングなこともやってたりするから、そのギャップが面白いと思いますけどね。だからもうなんか、私のその今度やってほしいなっていうエナリリさんへの要望は、ボードゲームを目の前ではちゃめちゃにしてほしいです。もう、くしゃくしゃってやって。何すんねんみたいなのを誰かが突っ込んでもらうみたいな。
ああ、
まあ炎上するでしょうけどね。なんかそういう尖ったこと。だからやっぱダイスチャレンジとかはもう特に面白いなと思ったんで。
ああ、本当ですか。やっぱね、うんうん、そういうのはちょっとどんどんやっていきたいなとは思ってますね。
見た目とのギャップがあると映えますよね。
うんうんうん。
いや、期待してます。
ありがとうございます。
ゆゆいさんどうですか？
私は今メインで活動しているのが生配信の媒体なので、うんうんうん、そこにファンの方がたくさんいてくださってるので、うん、その動画が上がるタイミングで生放送をしておいて、今動画上がったから見に行ってって言って促すみたいな。
そうか。
リアルタイムでやってます。ただ、うん、配信だといっぱいコメントしてくれる人も、なかなか YouTube でコメントしてくれないみたいな、そこ違いが何なのか未だに分かってなくって、なんかその名前が出るのが嫌なのか分かんないんですけど、でも別にハンドルネームで登録してたら、どっちでも同じじゃんみたいな風に私は思っちゃうんですよね。だから生のコンテンツと動画っていうコンテンツが意外と見てる側からしたら全く別物なんだっていう、うん。ああ、
感覚は違うかも。はるさんどうですか？そういうの感覚やっぱ違うんですかね？
あ、違うと思いますよ。
え、どう違います？
レスポンスがないですもん。
あ、
ライブだとその本人と繋がってる感がやっぱりあるので、やっぱりライブの方が圧倒的に多いですよ、コメントは。
あ、まあでもそうですよね。こう、繋がってる嬉しさ。まあだから、芸能人とかそういうところとはもうちょっと手前で、あ、私の応援するゆいゆいさん、その人と今ちょうど繋がって同じ時間を生きてるっていう感覚が多分楽しくて、かつコメントに生きてくるとは思いますけど、YouTube ってなると、まあまあ言って、ちょっと違うでしょうね。確かに。
コメントが残っちゃうっていうのがやっぱまだみんな。
あ、それもあるか、
うんうん。だから既存のファンに動画コンテンツっていうのを受け入れてもらうのに、なんかそうどうしたらいいのかなみたいなところはありますね。でもその何時にどこどこに集合みたいな風に言うと、やっぱその既存の、うん、じゃあ何時に配信始めるねっていうのと同義なので、動画自体は見てくれる人がやっぱ多くて、
うんうん、
とりあえず高評価を押してくれるみたいな。で、チャンネル登録もしてくれてるみたいな方々が多いので、そこを今はちょっと頑張って登録者数を増やしてるっていう感じです。
体感どうなんですか？ゆいゆいさんファンとボードゲームファンって完全に一緒なのか、なんかこう。
全然違います。
あ、違うんだ。
むしろボードゲーム私がファンに広めてるぐらいの感覚なので、狭く見えてるよね。
なんか、この同じセリフをラメルと伊達あずみからもホラボド内で聞いた気がするな。
確かに、あの二人とは、なんかやってることは近いというか。
そうですね。流れとしてそうですね。
近いかもしれないです。ボードゲームアイドルとはまた私が特に違ったので、
うん、
むしろ私を好きでいてくれる人に私の趣味を押し付けてる状態なので。
言うじゃん。
でも、ツイッターのフォロワーさんとかは、ボードゲームの発信を始めてから、マジでバカみたいに増えました。
ああ、そうなんですね。
なので、その層に受け入れてもらえるコンテンツ作りを今後はしていきたいなっていうふうに考えてます。
なるほど。またターゲットがあるんですね。
ね、ちょっと今ずれてるので、うんうん、どこに刺しに行くかみたいな部分ですよね。
まあ、それはそうでしょうね。
今は既存のファンに受け入れてもらえるように、なんかちょっとずつやってます。
はい。はい、じゃあ、春99さんの動画配信のコツ。
これ、切ってもいいんですけど、
どの
くらいガチなの聞きたいんですか？
はい、めちゃくちゃガチで聞きたいですよ。今回学びですし。
真面目なガチの話？
はい。
ガチの話だと、ゆうさん申し訳ないけど、ブレたらチャンネルは絶対跳ねない。
うん、そうなの？
無理。
なんで？
というのは、これ、みんな基本的にチャンネル見ないんですよ。チャンネルなんて見る人いなくて、自分の YouTube のトップページをみんな見てるのね。
はいはいはい。
いつもトップページ見ると、おすすめってフィルター出てくるでしょ？
うん。
ベアって。みんなあれから押してるのよね。つまりあれから発見されないと絶対新しいと来ない。
ああ。
で、あれは同じような動画を見たっていうのをロジック分けされてて選べてるから、一個のチャンネルで複数のコンテンツが混ざってると、ターゲットがバラバラになってくるから、出るチャンスがどんどんどんどん下がってくる。だから、うちは 100% ボードゲームの話しかなくて、僕の個人の話もなくて、何にもないんですよ。
うん、
で、例えば、Google の検索でもボードゲーム動画って検索したら、うち 100% 一番上に出てくるんだよ。YouTube、そういうふうに作ってあるのよ。YouTube でもそうなってるので、
うん、
だから、一個のコンテンツにガチに集中するほど出やすいんですよ、まず。
まあまあそうですよね、トップページに。
なぜかってあれ、AI が完全にロジックでやってるだけなんでね。
そっか。
で、そいつがまず決まった後は、もうあと 100% サムネですよ。サムネイルしか、だってスマホなんか文字見ないもん、みんな。今 70% ぐらいスマホからなんですよ、YouTube って。ちっちゃい文字誰も見ないから。
うんうんうん、
サムネイルで、しかも、その違いが分かるもんでないと見ない。
違いが分かるもの。
そう、例えば、ザ・ゲームギャラリーのロゴのサムネイルって大体6ヶ月に1回変えるようになってんですけど、うんうん、あれはやっぱりサムネイルの今、有料で売ってたり、サジェッションしてくれるサービスって外国いっぱいあるんですよ。そこのパターン見て、他の国内のボードゲーム動画とは絶対に多分合致しない、うちは今割とおしゃれ路線のサムネイルに決めてるん
です。確かに。
そう、40種類ぐらいパターンを僕は持っていて、もうそれをずっと使ってるので、あれ多分誰とも被ってないのね。
確かに。
だからサムネイル見ると、あ、ゲームギャラリー新しくなったなってわかる。
そうなんだ。確かにそうですね。うん、うん。
1個の動画の寿命は48時間しかないので、 48時間に切れないように出し続けないと絶対跳ねない。
え ?48 時間っていうのはどこから来てるんですか
?1 個の動画が出ると、48時間以内は、一番最初のおすすめのトップページに出る確率が高く設定されてるんですよ、自動的に。
へ
ぇー。この48時間以内に一定のアクセス数があるか、コメントがあると延長されるんですよ。
うん。
だからすごい跳ねてるヒカキンさんの動画とかずーっとしょっちゅう出てくるのは、これがずーっと延長されていって、人気ってなってる。だから、誰かが初めて上げたやつでも48時間はチャンスが割とあるんですよ。
うんうんうん。
だから、これが切れる前に次のを上げる、次のを上げるってやって、絶え間なく出るのが大事。
うわぁ。
超ガチな話だけど、そうしないとダメです。跳ねたかったら。
跳ねたかったらね。
でも僕ら多少ないんだけど、全体からそう。でも、認知してもらおうと思ったそう。あと残念なことに、ツイッターから YouTube での導入率は 5% ない。
5% もないですか?
ない、ない。僕、月間のツイッターインプレッションって数百万だけど、全然ない。な、YouTube は YouTube で完結してるんですよ。YouTube ってプラットフォームなの。もう完全に。他とは切れてる。
そっか。
新規の人はもう来ない。
いやでもここ難しいですね。ゆいゆいさんの場合は、ファンも大事にしたいところもあるから、なかなかこう、どこを目標に持つかっていうところはあるでしょうけどね。いやでも勉強になりますね、ゆいゆい先生。どうですか?
私も、はるさんのそれこそツイッターとか見て、いや、おっしゃる通りだなと思って、いいねをバーっと押してるんですけど、
うん、
理解はしてるんですよ。その伸ばしたいならこうするべき。っていうのと、自分のやりたいことの、その差をどこまで妥協するかなと思っていて、
うん、
なんかボードゲームをプレイしてそれを見せたい人というよりか、私は遊ぶこと自体が好きなので、動画の編集とか、うん、なんか気使ったりとかっていう部分とはまたちょっと違うんですよね。だから、もう、そもそも論で言っちゃうと YouTube 向いてないになっちゃうんですけど。
やだやだやだ。やだやだ。
YouTube 好きなんですよ。で、自分も発信したいっていう気持ちがある。それを、例えば目標を1万人にするのか100万人にするのか、うん、趣味にするのか収益化にするのかでもすごい違ってくると思っていて、今自分のゴール自体がそのブレてるって話なんですよ。一番最初は収益化を目指してたんですけど、あ、でも私一番初めボードゲームだけにしようって思ってたんですよ。でも私歌うのも好きだし、踊るのも好きだし、うん、ちゃんとアイドルをやってたっていう実績があって、うん、これをなんかお行儀よく隠しておくのはなんかもったいないなと思って。
まあね、まあね。そうね。
なんか本当は今歌とボードゲーム掛け合わせたりとか、そういう企画を考えてはいるんですけど、うん、なかなかこう、そうなってくると思い腰が上がらないみたいな状況です。
もう白坂 P に相談しよう。
あ、でも白坂さんと一緒に YouTube やってるんですよ。
そうか、そうだ、一緒に、あ、そう、3人でやってますもんね。
そうなんですよ。マイピープスっていうチャンネルを立ち上げて。
あれは誰から発信なの?
あれは白坂さんと私がゲームも歩きながら YouTube やりたいんですよねって言ったらやろうよって言われて、ああなりました。
なのでね、ちょっとね、補足しとくと、だから、うん、ももさん、ゆいさん言ってるのに正しくて、やりたいことやるのであればやりたいことやればいいんですよ。だって、うんうん、僕ぶっちゃけ僕5チャンネル持ってるんですよ。頑張ってるのザ・ゲームやるだけだからね。あとは好き放題だから。チャンネル登録10人とか、400人ぐらいとか。そもそもだってもう全然、僕は旅行するの好きだったから、
うん、
COVID-19 になる前は旅行行った GoPro 撮った動画とか、もう誰も見なくていいんですよ。僕が見るだけだから。全然、そう、何にも問題ない。な
ので、
やりたいことをどうするかは難しい。なんで、すごいたくさんの人に見てもらいたいっていう、このめちゃくちゃレッドオーシャンの YouTube で頑張るんだと、相当ガチな。
なるほど。
のが必要。
はあ、すごいね、今回、アカデミックな内容。いやー、心臓がキュッてなりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、そんなちょっともう話出ちゃってますけど、皆さんが最も苦労している点、教えてください。これが一番私の番組辛いね、ここが大変なんよ、みたいな。あ、はい、じゃあ、ゆいゆいさんに聞いてみましょう。
ボードゲームを、それこそエナリリさんとかもやられてると思うんですけど、ちょっと変わった遊び方、うん、ハウスルールを追加した遊び方とか、
うん、
それこそイヤホンガンガン糸とかやるときって、その糸のルールも理解させなきゃいけないし、イヤホンガンガンのルールも理解させなきゃいけないし、みたいな感じで、うん、ルール説明とかがすごい大変だなって編集してて思っていて、
あ、
私、ドクターエウレカを縦に積んで2列で縦とかやったりしてるんですけど、そう、こういう動画を本当はたくさん出したいんですけど、
いやいや、どうなんそれ。
めっちゃ面白いですよ。
いや、面白いけど。
うん、でも結局編集か。編集が大変ですね。
いや、結果編集は大変になるけど、確かに伝え方っていうのはね、だ撮りながらそこも想像するし、いや、苦労するわな、確かに。
ネタ選びは確かに結構苦労しますね。
あ、ネタ、
うん、まあ、ネタというか、まあ、作品選びですね、本当に、
うんうん。
まあ、うちは特にリモートでやるからっていうのもあるんですけど、逆に言うと、どっちかっていうと、ボケやすいゲームというか、
ほうほうほう、そうっすね。
言ったら、その、芸人さんが遊んで楽しそうに見えるゲームっていうのがいいんですよ。例えば、まあ、変な感じとかもそうですし。
ああ、いいですね。うん。
絶対疑音感とかもそうですけど、
うん。
こう、やっぱり発想が出せるような。
でも似てくるやん。絶対似てきますやん。
だから、やっぱりこう、1年経ってくると、やっぱりテイストの似たゲームが、やっぱり選びにくくなってくると。そうなってくると、やっぱり、ゲームマとか行って、で何か新しい発想のゲーム題かっていうのを探すのがやっぱり大変になる。
うわーでもこれね、私はホラボドっていうのも7年8年毎週更新でやってますけど、はい、ほんとこうしてなくてよかったなって思ったのは、ゲームだけをメインにしてないんですよね、うちってね。こう今回みたいに作ってる人、動画撮ってる人みたいなのもターゲットにして撮ってるんで、
はいはい、
その点で言うと新しい人がこう出た瞬間にその人を特集できるっていうのはあるじゃないですか。でもやっぱりゲームだけってなると、いやこのゲームはこれの似てる部分があってとか、いやこの面白い部分は前に紹介したこれとも似てる部分があってみたいな話になって、しかも絵がない分やっぱそこはネガティブなんで、動画でしかも何年も同じような作品が出ても魅力を別で伝えるっていうのは、やっぱすごく至難の技なんだなとは思うんですよね。
そこで、まあ、例えば、ゲストの方を変えていったりとかっていうのもありますし、例えば、ヒューマン中村さんっていう、R1 グランプリのファイナリストの方に、そういう大喜利系のゲームに挑戦してもらって、っていう。
いや、そっか。でも作品選び大変っていうのはやっぱありますよね。
それはあると思います。他の方もあると思います。
はい。じゃあ、えなさんどうですか？めっちゃ苦労してるっていうのは。
いやー、そうですね。まあ本当に、私たちモットーがもうそもそも楽しいことをやりたいなので、
うん、
なんかなるべく苦労しないようにというか、
うん、
なんか楽しくやってるって感じなのであんまないんですけど、まあ唯一言う、あげるんだったら、こう、私たち二人が揃わないと撮影できないので、時間が合わなくて、二人揃わないみたいなのはありますね。本当は週に一回とか撮影して、もっとたくさん上げたいんですよ、動画を。
はい。
なんだけど、お互いに別に本業があって、まあ、プライベートもあってってなると、カレンダー通りのお休みじゃないんで、お互いに。なので、その折り合いがつかなくて、1ヶ月に1回か2回とかしか会えなくて、
って
なると、なかなか撮影ができない。
男
外がなかなかできないっていうのが、苦労はしてますね。
なんか、個々で発信するみたいなのは考えないんですね。
それぞれか。でも、それぞれでやるなら、それぞれのサブチャンを作りたいかな。
なるほど。
まあ、ボードゲームだけで何か一人でできることがあればやってもいいんですけど、そうですね。それはまあ、リリコの方は結構、重芸がかなり多く持ってるので、例えば一人でやるボードゲームを一人でひたすらやるとかいうのはできそうなんですけど、一人で喋れないってリリコが言うので
。そうなんだ。
じゃあ、しょうがないなーって
。まあでも二人で始めた以上はね、やっぱ仲良く最後まで二人でいてもらいたい。ね、まあファンもね、やっぱ二人応援したいっていうのはあるでしょうしね。なるほど。はい。じゃあ、まあ、この流れで、春99さんの最も苦労してる点も聞きたいですね。
まあ、基本はうちの場合はさっき言ったように決まってて、火曜と木曜はうちレビューなんですね。こう決まってて。で、土曜日は特番なんですよ。で、日曜日はニュースが出て晩にライブっていうのは 100% 決まってて、基本これから外れないようになってんだけど、土曜日は特番なんですよ。だから土曜日は毎週ネタを考えないといけないね。
ああ。
で、うちはその、面白いとかいう、こんなおっさんが面白く喋っても誰も見てくんないんで、面白いネタないんですよ。だから、何かを考えなくてはいけないっていう。
そっか。その、べしゃりで何とかするじゃないですもんね。
例えば、ボードゲームの、ドイツ年間ゲーム大賞の20年分を調べたやつを出しますよとか、ボードゲームギークのベスト1のやつを喋りますよとか、何かしら、要は5年とか10年経ってみても役に立つものを作らないといけないっていう縛りがあるので。
もう消耗戦じゃないですか、そしたら。
そうね。
もうネタ切れてきません？
ただ、月間のベストとか、ボードゲームギークのランキングウォッチとかもいろいろあって、ネタは50個ぐらい今用意されてるんだけど、まあ、時節柄じゃないとか、前もまた被ってとかあるじゃないですか。もうネタが超大変。
いや、そうでしょうね。
そう。僕は一人なんで、いつでも取れるんだけど、その、旬じゃなくても大丈夫っていう条件だけがうちにはあるので、そこだけが大変ですね。
ああ、なるほど。ここはだから、こう、やっぱ、見てくれてる方が求めてるのが、結構明確に分かってるから、余計にセンシティブにこう、選定しなきゃいけないっていうのはあるでしょうね。いや、今回全然。
誰も見ないから。
いや、そう。
いや、本当に本当、本当見ないから。
いや、でも、春さんがメイド服着てるの見たいけどな。
いいやろ。
貸し出ししますよ。
貸し出しされても入らないと思うけど。
入らないなりに出てくるからじゃあ。
いや、それめちゃくちゃ面白い。しかもいつもの春さんでやってほしいですよね。はい、始まりました。春99ですって言って、始まって。あれ、メイド服じゃないこれみたいな。
ちょっと縛らへんけどねっていうね。
めちゃくちゃシュールで。いや、それ4月1日かハロウィンでやってほしいですけど。まあまあまあ。まあでもね、確かに、もうここまでフォーマットを打ってる以上は、下手なこともできないし、確かにここは春さんなりの工夫とか苦労はあるんですよね。わかりました。はい、という感じで、そろそろですね、番組も佳境に入ってきましたけれども、やりたかったけど、結局断念したことなんかも皆さんあるのかなと思いまして、まあ、その、やっぱ番組的に、これはやりたいけど、毛色が違ったな、みたいなのは当然あるから、断念したっていうのは、どうでしょうね。ゆいゆいさんどうですか？
私は、本当は、グループでやりたかったんですよ。
え、メンバー入れてってこと？
プレイ動画を上げるのに一人じゃできないじゃないですか。
はいはいはい。
で、プレイ動画の掛け合いがやっぱりその動画というか、コンテンツとして面白い。いわゆるエンタメとして面白いっていう部分に私は結構魅力を感じてるので。
うん。
だから、周りに友達がいなかったっていう。
何悲しいセリフ。いや、その点で考えたらもうパイなポーズなんかその塊ですからね、もうね。もう
羨ましすぎますね。入れてくんないかな、今から。
大学卒業するまでの1年間でボロクソに遊びまくって動画に上げてますからね。羨ましいですよ、それは。
あとは、なんかリアルスコットランドヤードとリアルハイパーロボットをやりたくて。
ほう。
これは予算の関係で今はできてないんですけど、ちょっと一緒にやれる人を募集してます。
リアルってもう人間でやるってこと？
そうです、そうです。もうコロナ禍もあってね、難しいんですけど。
いや、もうそれ、加納姉妹がやりそうなやつや、ね。全裸の男性立たせて上から見ながらやるみたいな。すごいな。
でもそのリアルボードゲームみたいなことやりたいんですよね。
いやー、そういうのコロナじゃなかったらもうこぞってみんなやりたいですよね。ね。
コロナ落ち着いたら、ぜひ心みんなでやりましょう。
いやー、でもそういうチャレンジ確かにね。時勢的にも難しいのもあるけど、やれるならやりたいですよね。
やれるならね、金がかかりそうな大型のことやりたいですね、本当は。
おー、はい。はるさんどうですか？なんか断念したことあります？
ですね、うちの方は、まあ、多分聞いてる方はご存知のことどうと思うんですけど、ボードゲームギークっていう BGG ね、アメリカの。うんうん、で、BGG の方の、まあ、代表やってるエリックとか、まあ、よくやってる、他のリンカーンとか、まあ、よく連絡を取っていて、
うんうん、
ボードゲームギークのところの動画を今すごい力を入れて始めてるっていうのが、まあ、何年か前あったんですよね。
うん、
あそこでワンコーナー渡すんで、まあ、日本の紹介をどんどんしてくれっていうやつがあって、じゃあ日本の文化をこう、だんだん渡してくれっていう話があったんやけど、
うん、
これめっちゃ大変だよね。自分のチャンネルを維持しつつ、完全にボードゲームギーク用に国内のあちこちの例えばボードゲームカフェとか新作とかをガッガッガッガン取って向こうに出してくれっていう話してたんやけど、これは回らないなと思って、うん、もう僕が二人ぐらいいたら回るんだけどちょっとダメだわっていう。
いやー、そうですね、さすがに春さん天津飯じゃないから指針の剣使えないですからね。
やっぱり向こうの方は日本の文化やっぱ特殊、ヨーロッパとはかなり違うので、もっと知りたいっていう方は多いんだけど、うん、ただゴボドリムカフェについても、まあ急にすごい増えたって感じがあるし、うんうん、遊んでる方も、例えば女性率やっぱ非常に高い、しかも若い方も多いとかあって、非常に、しかもインディーのゲームが多いっていうのは、もっと知りたいので紹介してほしいなっていうのはもらったんだけど、
うん、
まあ、ちょっとやっぱ回らなかったですね。
残念。それはじゃあ最終的に断っちゃったってことなんですね。
そうそうそう。
わー、でも確かに春さんが今やってることを諦めてそっちに集中するならまああれでしょうけど、さすがに、わらじ二つは厳しそうですね。
結構 BGG はいろんなチャンネルとコラボしてるんですよ。他のところ情報もらうんで。うんうん、なんで、相互に出たりとかいろんなコラボしてるんだけど、まぁ、あ、ちょっと厳しいなっていう。
でもその枠って結局誰も埋めてないですよね。
埋まってない埋まってない。だから誰かやりたいチャレンジャーな。めっちゃ早口の英語でやってくんで。
いやいやいや、生半可な気持ちではできないですね、これ。そういうのあるんだ。まあでも確かに日本のゲーム特集して動画で海外でバンバン出してもらえたらね、ヤポンとしても嬉しいですし、まあ羽ばたくにはちょうどいいですけど、難しそうですね。
大変よ。
はい。はい。はい、ボードゲーム部さんどうですか？やりたかったけど断念したこと。
やりたかったけど断念したことというか、まあ、ボードゲーム部はもともと動画を始める前に、リアルイベントというか、うん、まあ、お客様とボードゲームをやるイベントっていうのも何度か開催してるんです。
ほうほうほう。
それこそ劇場に、お客様、まあ、何十名か来ていただいて、その宅ごとに芸人さんが振り分けられて、 いろんなゲームをやるっていう、そういうゲーム会的なことを結構何度もやってたりとかしてて、そういうリアルのお客様を集めたイベントっていうのを、まあ、こういう状況でなければもう少しできてたかもしれないなって思うんですけど、ただ、これ吉本の強みではあるんですけど、そのリモートのイベントも結構力入れてることをやってまして、
うん、
まあ、今だとそのリモートゲーム会っていうのを、毎月とか2ヶ月に1回ぐらいのペースで今開催してるんですよ。
うんうん、
それはあの芸人さんとその、ズームで入っていただくお客様十何人ぐらい。で、それをこう、ズームの2部屋ぐらいに分かれてゲーム会やったりとかっていうのを、まあ、こういう状況だからこそできる道をいろいろ探してるっていう感じです。
それは参加費もらってって感じ？
もちろんそれはあの、参加費はいただいてるんですけど、まあ、その劇場でも人気の芸人さんにゲストとして来てもらって、で、ボードゲーム部からまあ、詳しいメンバーも来たりとか。
わ
あ、
楽しそう。楽しそうですね。
イベントを打ってたりすると。で、うん、こっからはあんまり言えないこととしては、
うんうん、
吉本であるからそういう劇場のイベントとか、そのリモートのイベントとかっていうのを企画すればやらせてもらえる。ただ、例えば企業案件とかっていうのが来た時に、やっぱりこの、
なるほど。いや
全然使えるかどうかわかんないです。
いやー、わかりました。カットしときます。
はい。お願いします。
はい。はい、えなさんどうですか？なんか断念したこととかあります？
そうですね。私たちは、その元になってる卓上メイド会っていうボードゲームのオープン会を本当はもっとやりたいんですけど、うん、まあ、このコロナ禍で断念してるというか、一時中断してるっていう状況ではありますね。
うんうん、
なんかメイドが手作りしたお菓子と手作りのその場で入れた紅茶を飲みながらボードでゲームができるよっていうのをコンセプトにしてるので、それがちょっと今やっぱり難しいじゃないですか、手作りとかいうのが。
その回って、イエサブさんでやってたんですかね？
あ、いや、全然、私たちは個人的に、レンタルスペースとかを借りてやってるんですね。で、それを宣伝するのに、なんかイエローサンマリーとかにポスターを持ってって、貼ってもらえませんか、うんってお願いしたら貼ってもらえたっていう
ことで。すごい簡単に貼るな。
そうなんですよね。
あ、でもそれはやっぱ、スタートがそれだった以上やりたいですよね。
そうなんですよね。それだけはちょっと残念かな。あとはそういう、ゆいゆさんとか、ボードゲーム部さんとかも言ってる、リアル系のイベントはやりたいんですけど、
うんうん
うん、できない。規模になっちゃうとお金もかかるし、難しいねって言ってる部分もあるので、ぜひリアルスコットランドヤードは呼んでください。やります
、まあ。楽しそう。はい、ありがとうございます。では続きましてですけれども、ちょっとまあ、ここまで来たら、もうもっと聞いてやれって感じなんですが、ハプニングエピソードなどあれば、ぜひ教えてほしいんですけど、こんな珍事件あったよとか、ピンチがあったよみたいな、まあちょっとここやっぱハルさんの、いや、これほんとピンチだったみたいなとか、なんかあります？
しばしばあるのは、すっごい頑張って今喋ったけど、多分もみさんもあると思うんやけど、録画ボタン押してなかったって。本当になるよね。
ないないない。
すっごい今喋って、あれ今切ったはずにオンになったとかも吐きそうになるよね。
いやもう顔面真っ青っすよね。あと、独り言言ってたってことですもんね、ずっとね。
おアホやろっていう。めっちゃ喋ってるとき。もう一個あるのは、YouTube はすごい弱点として差し替え効かないよね、あれね。YouTube 差し替えダメなの。一回アップしたやつは消すしかない。
あ、消して同じように上げれないんですね。
あ、なんか消して違う URL で上げられる。
あー、
ものすごい昔はできたらしいんやけど、今はできないんですよ。
うんうんうん、
なので、すごい肝心なことを間違えて喋っている。明らかにっていうのを、後で分かった、うん。しかも十分いろんな人が見た後に。
これは。
ね。
これはね、ハルさんとこで言ってたからみたいなをみんながまた口頭とかで使いますからね。
そしてね、名国のね、もう、みんろんな YouTuber のボードゲームレビューはみんな言うけど、YouTube の動画のルールは信じてはいかん。差し替えできんから、差し替えができないから、ルールはルールブック見てくれ。
そんなこと言っちゃっていいですか？そうなん
です
か？
でもやっぱりみんな、その、すごい収録で喋ってるから、普段正しく喋っていても、例えば順番を逆に喋っていたりっていうことは絶対にあるので、
まあ、
ルール解説動画だって言ってない限り、雰囲気だと思ってくれっていうのはみんなどの YouTuber 聞いても言ってる。
じゃあもう、アップボタンを押すときはもう本当にしっかり確認してからじゃないと危ないですね。
ちょいあるからね。
はい。じゃあ、えなさんどうですか？なんかありました？ハプニング。
いや、もう、ものの見事にハプニングがあって、 たち、そのボードゲームカフェに呼ばれて、うちでぜひ撮影してくださいっていうふうに声をかけていただいて、ボードゲームカフェにお邪魔したことあったんですけど、
うんうん、
で、ボードゲームカフェの紹介して、そのボードゲームカフェにあるおすすめのゲームを、まあ、4つぐらい遊んで、で、そのでゲームをどこどこでやりましたって形であげようみたいな企画をして、
うん、
実際その日丸1日使って遊びに行ったことがあったんですよ。で、まあ、もう普通に動画を撮って、家に帰ってから、その動画を改めて確認したら、なんか蛍光灯のチカチカ、フリッカー現象って言うんですけど、動画を見ると、なんかずっと光がチカチカしてる。
え？
何でしたっけ？ポケモンの。
ポリゴンショック。
チカチカしてるやつ。あ、それです、それです。
嘘やん。
ポリゴンショックみたいな。なんか、そこまでいかないんですけど、そんな感じのなんかチカチカが激しくて、加工かけても落ち着かない。で、なんでしょう、画面がちょっとちらついてますっていう一言を入れて、最悪編集しちゃおうと思ったんですけど、すごすぎて、編集してても具合悪くなっちゃうんですよ、私たちが。
なるほどね。はいはいはい。照明の明滅によって、カメラってあれですからね、その、撮るときに高速でビャッとこう撮ってるんで、
うん、
そのチカチカが入っちゃうんですよね、そのラインとしてね。
そうなんですよね。うん、そうなんですよ。だからすごい楽しいゲームやったんですけど、うん、どうしても動画にできなくなっちゃって。
それじゃあ誰が悪いって、その場所の蛍光灯が良くなかったのが原因ってことですよね。
いやまあでも、なんか光が足りないのが主な原因ならしくて、だからリングライトとかあるじゃないですか、ああいうのでガンガン光を当てれば落ち着くらしいんですよ。
は
あ。なんで、まあ、機材の準備不足っていうのもあって、私たちの。
うん。
残念なことに一個も上げられなくなり、
もったいない。
の店主さんに平謝りです、私たち。すみません。全部取れません。その場で確認すればよかったんですけど、確認せずに、大盛り上がりで4本取って、家帰ってから確認したらそうなってたから、
うわ、
もう代わりが効かないっていう。
つら
かったですね。しまったと思って。もうそれ以来動画撮ったら一旦確認するようになりましたね。
まあまあまあまあ、そこでね、反省を生かして次からはっていう。
そうですね。
わあ、そういうのあるんですね。いやー、やっぱ映像だから、そういうチェックしないといけないのは、音声だけじゃない分大変そうだな。なるほど。
エラさん、今の撮ったのって GoPro？
いや、iPhone です。
iPhone で撮ってなってるんだ。じゃあ、ちょっとフリッカー本当直せるけどね。
そうなんですか。
まあ、GoPro は特になるんで、合わない場合、シャッタースピードの問題で、シャッタースピードが合わないと、要はちらくつくんでしょ、画面の蛍光灯みたいなやつが。
そうなんですよ。
濃い、薄い、濃い、薄いってなるんでしょ？
うん。
あれは編集で直せますよ。
あ、直せるんだ。じゃあ、私たちの技術が足りてなかったんですね。
はるさんに聞けばよかった。
ああ、残念。
一瞬だけ言うと、動画を、一本の動画をコピーして2本にして、片っぽの方は音声レベルをゼロにして、1フレームだけずらして、透過率 50% にするんですよ。
ああ、なるほど。
1フレームだけずらして、透過率 50% にすると、薄い濃い薄い濃いっていうのが1フレームずれて繋がるので、
うんうん、
人間には認知できないスピードで、ずっと明るいかずっと暗いかのどっちかできます。
確かに。
すごい。
GoPro とかでやるとしょっちゅうなるんですよ。GoPro って特に屋外用に特化されてるんで、屋内にちょっと弱い時があって、うん、設定は最近うまくいくんですけど、なんで、もし今度そうなった時は、一応それ、フリッカーフリー直したいみたいなんで検索すると、最近ハマってる人結構いるので、見つかると思うので、本当は良くないです。ちゃんとするのがいいんだけど、うん、光量が多いと、暗くなるタイミングが少ないからたまたま綺麗に映るだけなんですよ。
うんうんうんうん。
そうそう。だから、ちゃんと、特に LED ライトとかだとあんまりならないので、なんでそれは編集直せるんで、断念する前に調べればなんとかなります。
ありがとうございます。じゃあ次なったら。
えなさんも今後それで生きていけますね。
最高です。学びました。ありがとうございます。
はい。じゃああと、ボードゲーム部さん、ハプニング教えてください。
まあ、廃部の危機と言いますか。
重た何
伝説の一夜という事件がございまして。う
ん、事件は。
とあるボードゲームをまあ紹介する会がありまして。
うん、
で、まあ、クリエイターさんも来ていただいて、まあ、ゲームをやったんですよ。で、今回、は前編と後編でお送りしますっていうんで、まあ、前編をまず撮影するんですね。
うんうん、
みんな楽しくプレイしてたんですけど、じゃあ最後に、誰々さん感想をお願いします。どうでしたか今日の番組は。って聞いたときに、
うん、
そのクリエイターさんが、一個もボケてませんでしたね。
おう。
芸人4人いるのに、誰もボケずに真面目にゲームされてましたねっていう発言を。
ダメ出しだな。
全員がカチンってもう凍りついて、もう。まあ、そのクリエイターの方のお名前は、一応、イニシャルでありますけど、S 坂 S さんという。
いや、もう大体わかるやん。
もうね、一個もボケなかったということに関して、それ、まあ、前編収録終わった後に、緊急会議が行われて。う
ん、お
ボケるぞ俺ら芸人やろっていう、うんうん。ガンガンボケでいかない赤やろっていうのを、この全員が気合い入れ直して、後編からもうガンガンもう。で、まあ、後編を見ていただいて、まあ、その S 坂さんには面白かったですと言っていただけたんで、よかったんですけど。
いや、まあ、そらそうですよ。だって S 坂さんあれですからね、普通にサバンナ高橋さんの誕生日会とか呼ばれたり、パフュームと一緒にボードゲームしてたりしますから、もうあの人とやったらそんなこと言われたらめちゃくちゃハート壊れますよね。
大石正義、加藤純一とボードゲームをやってるわけです。
いや、もうすごいよ。
だって、そら、あの方に言われるんならもう、それは正しいな。
そら、吉本背負ってるのがボケなきゃダメです。
まあ、ましてや、っていうことですかね。うん、まあ、その回は、ちなみに5文字の回で見れると思いますので、
うんうん、
もう上がってる動画なので、なるほど、ね。それで確認していただければと思います。
ちなみに私が、その S 坂さんにそれ言われたら逆に、いや、君も全然思んなかったよって言って終わりますけどね。ダッダッダンつって終わりますけどね。
うわ、強いな、
いや、強いっていうか、それはラックだから、ポッドキャストは。いや、そうでしょうね。本業ですからね、芸人はね。
いや、でも、それ以来、やっぱり、ちょっと意識変わりましたね。うんうん、やっぱり番組として、我々は、お笑い芸人として番組やってるんだから、っていうのがあるから。
あぐらかいちゃダメよ。うんうん、
そのスタンスで、かなりこの番組は良くなったんで、もう、1年後ぐらいにもう一度来ていただいて、
そうですね。
見ていただくっていうのはいいんじゃないかな、というふうに思っております。
いやー、厳しいけど、愛の無知ですね。まあ、彼自身が愛があるかは別としてですけどね。
いや、もうこちらはもう愛として受け止めます。これは。
わー、でもイライラするなぁ。あの人にそれ言われるイライラするな。自分やって全然おもろいこと言わんのにな。
いや、
経歴だけなのにな、あの人。いや、まあいいか。
いいじゃないですか、
ね。いや、確かにそれはハプニングですね。
いや、でも良かったですね。その発言があることで、だいぶこの今の方向性は固まったんで。
まあそうですよ。これはもうボードゲーム部さんだけじゃなくて、さっきのね、皆さんの話もありますけど、こういうハプニングとかピンチがあるから、次その反省を生かして、さらに面白く、さらに次に繋がる番組作りができるっていうのは当然ありますからね。
そうですね、うん、本当にそうです。
という感じで、はい、進めてきましたホラボトですが、露骨な編集って今作りましたけれども、長々とね、もう気がついたら2時間撮ってますわ。ありがとうございます。はい、じゃあもう最後の最後になりますけど、皆さんの今後の展望をお聞かせ願います。今後こういうことを目標にしようとかね、ゴールはこう考えてますみたいなところで、じゃあエナさんからどうぞ。
私たちはまあ、とりあえずは、その登録者数が1000人を超えたいっていうのが第一目標なんですけど、まあ、それ以外のなんかこう、やってみたいことじゃないですけど、今後やっていきたいことで言えば、ボードゲームを作りたいっていうのがありまして、
うん、
あ、そう、私たち発信のボードゲームを作りたい。マダミステリーとかも作りたい。
あ、いいじゃん。
そうなんですよ。っていうのは目標ですね。なんで今ちょっとこう、そのネタ集めというか、まあ、ボードゲーム制作のノウハウも全くないので、その辺からまず今、勉強して。
でもマーダーミステリーだったらね、作りやすいから。
あ、そうなんですよね。なんで今ちょっと、3人で相談中です。
あ、うつでやってください、うつで。
キャラクターをしようとか、はい。うん、
いいな応援してます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ続いて、ボードゲーム部さんどうぞ。
そうですね。やっぱり今、地上波で、そのボードゲーム芸人って言えば誰っていう風に言われたら、それこそ宮下さんやけど、宮下さんとか、
うんうん、
まあ池田哲也さんとかもそうなんですけど、うんうん、やっぱりその、戦国時代ではあるので、ボードゲームやってる人が多い中で、やっぱりボードゲーム芸人といえば吉本ボードゲームのメンバーであるっていうぐらいの知名度になりたいっていうのがあります。言ったらその、うん、チャンネル知名度とかもそうですけど、それ以外で努力できることは芸人としていっぱいあるんで、M1 の決勝に行くとかもそうですし、
あ、そうね、うんうん、
そういうなんかいろんな方向の努力から我々がナンバーワンのボードゲーム芸人だと言えるような番組にしていきたい。
うん、
愛に関しては負けてない という自信はうちの番がありますんで、
うんうん、
そこをやっぱり芸人の肩書きの一つじゃなくて、本当にボードゲームを愛してる芸人として世に出ていってほしいなと。
わあ、そうですね。確かに確かに、こうね、アメトークさんだったりとか、うん、いろんなバラエティ番組でもね、お目にかかるようになれば、それこそまあ自身のね、そのチャンネルだったり、まああとは一人歩きしてね、その芸人さんがそういう肩書きを背負うみたいなこともあるでしょうし、それは期待ですね。
そこにやっぱり期待して、うん、まあ、そのおこぼれを我々がいただけたらいいなという感じです
ね。いやいやいや、でもこれはさぬきさんがやっぱ構成してるから、ね、やっぱ成り立ってるっていう番組でもあると思うんで、もうそこ、下地をね。
裏方として、まず先頭に立っている人たちに敬意を表さないといけない。
そうね。いや、偉いな。
頑張っていただきたいなと。
はい。じゃあ続いて、ゆいゆいさんどうですか？今後の展望。
私は今、その、いわゆる配信者、ライバーって言われる職業の中では、一番ボードゲームが好きな自覚があるというか、自信があるんですよ。
うんうん、
ただ、ライバーっていう職業の知名度が、それこそ YouTuber ほど大きくなかったりとか、配信媒体、ポコチャ、ショールーム17とか、まあ、いろんな媒体があるんですけど、うん、の中で有名だったところで、世間で無名じゃないですか。なんかそこから一つ抜きんでて、配信者でボードゲームが好きで、っていう、なんかこう、タレントとして、ボードゲームが好きな一人のタレントとして、やっぱその、ボードゲーム部さんの芸人っていう枠ではないですけど、インフルエンサーみたいな形で、なんか売れたいなっていう思いがあります。うん、だからそのツールの一つとして YouTube を選んでみたものの、やっぱこう、やり方模索してみたりっていう感じなので、いろんなツール、SNS とかを駆使しながら、ゆいゆいっていうコンテンツがボードゲームと結びついて、一緒に売れていきたいなっていう野望が。
うわー、でもこれ、道のり険しい。
難しいですよね。ただ、なんか、ボードゲームだけじゃなくって、他に歌だったり、喋りだったり、使えるスキルが私は、まあ、いろいろあるかなって思うので、うん、そことなんかこう、どう絡めて、なんか楽しいコンテンツだよっていうことを、まあ、アピールできるか、だなぁ、という。
はい。応援してます。
ありがとうございます。
はい。はい。では最後、春99さんの今後。
はい。まあ、あんまりないんですよね。うちは実は。もう僕、ボードゲームのレビューを始めても、今年25年経ってて、もう26年目なんですね。もういい加減やってるので。まあ、なんで、ホームページやり、ポッドキャストやり、YouTube やりなんで、ボードゲームの配信はずっとやってるので、まあそこはあんまり変わんないっていうことがあって、ただ、YouTube のボードゲームってカテゴリーだと、うちはガチでやってる、国内では比較的少ないチャンネルですけど、海外に比べたらやっぱかなりしょぼいですよ。お金のかけ方もコンテンツも海外のいわゆる総合ボードゲームチャンネルっていうのはやっぱ相当お金が入ってるし、
うんうんうん、
あのやっぱ画面作りもものすごい綺麗だっていう形があって、メーカーからもやっぱり一目置かれるっていうのが基本なんですよね、うん、日本の場合も金がないからしょうがないからってみんなお金ないんですよね、メーカーさんもみんな、
まあね、
その中どうやってやるかっていうので、いやじゃあ一緒に頑張りましょうよってことはあるんだけど、まあ、そこがもうちょっと海外並みになんとかもうちょっとならんかなとは思って、で、まあ、海外の COVID-19 すごい変わったんですよ、
うん、
この2年で。モードゲームの YouTube の配信する内容ってガラッと変わったので、
うんうん、
あのやっぱ会えないんで、プレイ動画、いわゆるプレイスルーとかにも減ったので、ちょっともうちょっと欧米並みに、しかも米国並みの総合チャンネルにこの1年かぐらいでもうちょっと良くなりたいなとは思ってますね。
ああ、なるほど。ってことは、ボードゲーム市場が大きくなって、まあデジタルゲームなんかもそうですけど、いろんなスポンサーが入って、で、まあ、春さんところも一緒にこう大きくなっていってやることがまた変わっていったらなっていうのが、
いやーそれはないな、
ないんすか、
はい、もう YouTube としてのボードゲームチャンネルとしては登録者もうちはもうほぼ限界、
限界なんすね、
限界、この国でボードゲームの YouTube 見る人は3万人ぐらいしかいない、
今後増えないすか、
もう子供いないもの
もう、日本の問題の話になっちゃった。まあ、でもそうです
ね。本当に少ない。で、耳が痛いな、前見た人が、そのまま人数も人口シフトもずっと8年記録取ってるけど、
はい、
そのまま来てるので、
確かに。
10万人とかの YouTuber と僕友達結構いるけど、ハルさんとかよくやってるよ、あんなクソ狭い市場でっていう。おかしいぐらい頑張ってるねっていうぐらいになってて、海外でも10万超えてるチャンネルってもう少ないんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、すごく少ない。だからやっぱ満単位のとこ多くて、よく日本みたいな、その狭い市場、どこでやってるねって言われるぐらい、多分2万にはなれるかもしれないけど、まあ、2万以上行くこと多分もうない。
難しいんじゃないかと。
多分もうない。多分1万5000ぐらい僕泊まると思ってたんだけど、うちは多分もうそこでものすごい頭打ちに来てて。
そうなんだ。
なので逆に言うと、じゃあもうちょっとその何年か見ても価値がある動画を作り続けると何のためやってるかだんだん今度分かってないけど、でもやっぱ海外より日本のとこのなんか見た時にやっぱしょぼいよねって言われるのはまあ嬉しくないので、
いやそうですね、
日本は日本でちゃんとしたコンテンツがあって、うん、日本語版とか日本オリジナルゲームを紹介してるよっていうところにはなりたいなと思う。でもそんなにねビッグになるのはね、よくいろんな人と話するけど、うん、非常に難しい。
そうですね。まあ目標はあったとしても、うん、そこまでの道のりは険しそうですね。
よし、跳ねるんだったら違う方がいい。違う方がいい。
はい、ありがとうございます。ということで、はい、ホラーボードはここまで撮ってきましたが、もうリスナー何人聞いてるかな、これ。だいぶ長くなっちゃったけれども。で、また今後、こういった企画で違う形かもしれないですけど、まあ、今回初登場となりました、まあ、さぬきさん、ゆいゆいさん、えなさん、またぜひ仲良くしていただいて、出てもらえたらなと思います。今回はありがとうございました。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、ホラーボードは最後にいつもの合言葉を言って終わるんですけれども、知ってますか、えなさん。
え、何ですか。
すごい素直に聞くな。考える節ゼロ。まあ最後はね、チャオチャオって言って終わります。はい、まあ、ゲームのチャオチャオにちなんでね、
はい、
はい、言って終わりますので、私がせーのって言ったらチャオチャオと言ってもらって、はい、ということで、ここまで聞いてくださったリスナーの皆さん、ありがとうございました。ぜひね、今回紹介させていただいた番組をチェックしていただいて、まだ見てない方は見てもらえたらなと思います。では、せーの、チャオチャオ。